こんにちは。はい、クリニックフォア CMO です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は何についてお話しましょうか。あ、
今日はですね、頭痛でよく困るので、それについて伺いたいと思い参りました。
いや、僕もね、頭痛で困ってますね、いつもねまあもうなんか国民病と言っても差し支えないんじゃないかってぐらい、まあ、みんな頭痛持ちですよね。まあここで言うその、まあ、頭痛がって言ってるこの頭痛はですね、まあ医学的には一次性の頭痛というものなんですね。もちろんその頭痛っていろんな他の原因で起こしたりすることもあるんですよ。で、他に原因がある場合っていうのはまあ二次性というふうに言うんですけど、まあ代表的なもので言うとね、例えばあの風邪とかひいた時頭痛くなったりしますよね。それはもうその感染症として、まあ、あくまでその症状の一形として頭痛が出てるわけですよ。だからウイルスとかが、まあ、喉とかをやってれば喉が痛くなるわけなんですけど、まあ、この髄膜とかね、頭の方にまあウイルスが集中的に攻撃したりすると、まあ、髄膜炎といってね、まあ、そうやって頭痛がひどく出たりすることもあるわけですよね。で、あとは、まあ、そんなにね、しょっちゅうあることじゃないですけど、まあ、頭蓋内疾患、この頭の中に何からかの病気があるとき、例えば、まあ、脳腫瘍、ちょっと深刻な話になりますけどね、脳腫瘍だったりとか、まあ、あとは一部の脳出血とかでも、まあ、当然ね、頭痛がしたりすることあるわけですよね。あとはまあちょっと変わったところだと緑内障とかもそうですね。これ目の病気ですけど、まあ、目の眼圧がね上がりすぎて、まあ、エラーを出す、痛みを出すっていう時に、まあ、この目が痛いわけなんですけど、まあ、目ってこのね、あの頭蓋骨のここにはまってるわけなんで、ここがガンガンに痛いと、なんかあたかも、まあ、頭が痛いかのように感じる、まあ、当然目も合わせて痛いんですけど、まあ、結構ここはねピットフォールで、頭痛で頭のことばっかり気にしてたら実は目だったみたいなパターンがあるので、この辺は診療上のね注意点だったりするんですけど、まあ、そういう原因が特にない場合ですね、だからいわゆるその頭痛持ちの人の、まあ、特になんか持病が他にあるわけじゃないんだけど もう頭痛として持病を持っているみたいな、こういう場合に一次性頭痛というふうに言うんですね。で、この中には代表的な病型がね、有名なやつが3つほどありまして、それが緊張型頭痛というものと偏頭痛というものと、まあ、あとは少し頻度落ちますけど群発頭痛っていうものが挙げられるわけなんですね。
ありがとうございます。それぞれどんな病気なんですか？
そうですね、一応まあこの代表的な3つをね簡単に説明していきますがね、まあ緊張型頭痛っていうのはまあ一番ポピュラーな頭痛ですね。なんか言い方変えると一次性の頭痛で偏頭痛でも群発頭痛でもない、なんか本当に無印のただ痛いだけっていう感じの、別にそれでなんか死ぬほどの別に病気でもないしっていうような、あ、もうなんかであれ痛いみたいな風な時の頭痛は大体これだというふうに考えていただいて大丈夫ですね。だからその疾患の特徴としても、なんかこれをもって緊張型頭痛すると診断するっていうよりは、他のじゃないっていう感じで、まあじゃあ最後は緊張型頭痛なんだろうねっていうふうに診断することが多いですね。で、一般論として症状はやっぱ軽めです。だから要するにこれのせいでなんかそのもうベッドから起き上がれないとか、もう一日中活動を停止せざるを得ないとか、そこまで行くことはまあ稀ですね。まあもちろんたまにはひどい人もいますけど、通常なんか痛えなとか言いながら、まあ別になんか日常の生活はなんか嫌々ながらもコンディション不良の中で遅れるぐらいの強さなんですね、強度として。で、他になんか特徴が何にもないっていうところが特徴っていう感じです。で、まあその名の通りですね、緊張型っていうような形なので、筋肉がもう緊張して凝っちゃってる状態っていうのがこの元のね発生要因だというふうに言われています。この頭ってここ実は筋肉ちゃんとカバーしていて、例えばこういう肩とかまでこうやってつながってるんですよね。で、もちろん目もその目をね、この調節して動かすための筋肉っていうのがあります。で、例えばこのパソコンの仕事とかをガーってやって、でもう姿勢がこうやって凝り固まってる状態で、まあ、肩こりが起きますよね。こういう肩こりが起きてる人っていうのは、まあ、言い方変えるとこう連続している頭の筋肉とかまでもう緊張して凝り固まってくるので、これがもうなんか締め付けられるようにグワーンとちょっと痛いと、まあ、だから言い方変えるとなんかこう締め付けられるような、でしかも片側だけとかっていうよりはやっぱりなんか頭全体の両側性の痛みであることが多いですね。で、あとはその目の筋肉とかの凝りからも来るので、まあ、その眼精疲労というか、本当にモニターがあって見続けてもう目疲れたって言って、まあ、夕方とか夜ぐらいになって、あ、頭痛くなってきちゃったわっていうなるのが、もう本当緊張型頭痛の、まあ、現代人病ですよね、典型的なパターンということになりますね。で、次は偏頭痛。これもね、名前としては非常に有名ですよね。でもね、偏頭痛って診断なかなかね、意外と難しいんですけど、まあ、一応典型的な例っていうのはまず覚えておく必要があって、その名前の通りね、片側であることが多いんですよ。だから緊張型は、まあ、なんか全体的な感じなんですけど、偏頭痛っていうのは、まあ、片方だけがグワングワンと痛いという感じ。 そして拍動性というのがあるんですね。今グワングワンって言いましたけど、人によってはここになんかこう心臓があるようにドクドクと脈打つような感じを感じるとかね、まあ、そういったようなね、なんか片方になんかドクドク、なんか拍動性、なんか ずっとこう締め付けられるように一様に痛いんじゃなくて、なんかグワンって痛い時とちょっと収まってっていう時のこの周期性があるってことですね。で、一般論としては重ため、まあ、中等症以上、だから緊張型頭痛ではそこまで通常いかないことが多いんですけど、偏頭痛だったら、いやもう今日発作起きちゃったんで本当にベッドから出れないとか、場合によってはそれぐらいまでね、日常の生活の強度っていうのが下がってしまうという場合がありますね。で、あとは日常動作で簡単に増悪しちゃうっていうのもありますね。緊張型頭痛ももちろん頭ブンブン振ったりすれば、やべ痛くなった、もっと痛くなったみたいなのありますけど、普通になんか料理したりとか、なんか階段登ったりとかトイレ行ったりとかで痛くなるのがグワンと一気に強くなるってことはないですよね。でもなんか偏頭痛っていうのはしばしばそれが起きるんですよ。なんかもう発作が起きてる状態の時に、なんでベッドから出れないかっていうと、もうちょっと体を動かしただけとか、もうなんかちょっと荷物持っただけとか、それぐらいでもドワンって痛みが強くなるので、動かせないっていうふうに本人が体感するようになるから、まあ今日ちょっと出れないというふうになっちゃうんですね。だからそれぐらいちょっときつめだっていうことです。で、この辺が典型的な症状で、もちろんこれ全部揃うとは限らないんですよ。一般的には今言って挙げた項目の、まあ、2つ以上ぐらい満たしてれば、ただの緊張型頭痛っていうね、大したことない頭痛じゃなくて偏頭痛らしいっていうふうに考えることになるんですけど、もともとねその偏頭痛にもなんかその不完全型、まあ、あらゆる典型的な症状が揃った完全型じゃなくて不完全型っていうのもあったりするので、そういう意味ではね結構やっぱり頭痛としてね診断がオーバーラップしてきて、どっちかなっていう例もやっぱりあったりするんですけど、まあでもその辺の典型像にやっぱ近ければ近いほど偏頭痛らしいってことになりますね。あとは偏頭痛ね、結構特徴的にはね、やっぱこのね前兆があるってことですね。結構このこれから発作が来るぞっていう時に、なんかこの目がこうちらつくような感じとか、まあ、なんか光がすごく眩しく感じるとか、人によってはなんかこう歯車みたいな光のギラギラした模様みたいなのが見えて、これが出た後にもう頭痛の発作が来るんですとかっていうね、これもまあ別に診断の基準として絶対含んでないといけないってことではないんですが、そういうのをねエピソードとして聞かれると、あ、かなり典型的な偏頭痛らしいねっていうふうに判断しますね。で、最後群発頭痛ですね。これはね、まあ上のその緊張型とか偏頭痛とかに比べると頻度落ちますけれども、かなりやっぱ激烈な症状ですね。世界三大疼痛っていうのがあるんですけど、そのうちの1個だって言われてですね、この群発頭痛になる人は本当にこの発作が起きてる時はもうなんか自殺したくなるぐらい痛くなるらしいんですね。だからそれぐらいきつい。で、症状としては偏頭痛がまあその中等度以上の重ためっていう感じだったんですけど、非常に、ね、重たい、極めて重度っていう、だから本当死にたくなるぐらい痛いってことなんで、まあ、相当なものですね。で、偏頭痛と同様に通常変則性です。両側でグワーンじゃなくて片方が痛いと。で、しかもね、この目を刺すようなこの目の、ね、裏側が痛いっていうふうに感じるっていうのが特徴的なんですね。目の病気じゃないんですけど、まあ本当にね本質を持ってる人の表現でいうと、この目の裏側を霧でこうグリグリグリグリってこう刺されてるような痛みを感じると。で、それに合わせてですね、このなんか目の症状も合わせて出てくる。これ緑内障とかじゃないんですけど、目の症状も伴ってくるっていうのが結構特徴的で、この痛い側ですね、例えば右側が痛いんだったら右目がなんか充血したりとか、涙ポロポロ出てきちゃったりとか、あとはこっちのやっぱり右側の鼻、この鼻水だったりとか、鼻閉ですね、鼻詰まり、それからまあ汗で、 目がなんか腫れるとかね、あとは縮瞳って言ってこのね瞳がこうちょっとちっちゃくなっちゃったりとか、眼瞼下垂、まぶたがちょっと閉じちゃうと、そういったようなね、まあ普通に見て、まあ、ただの頭痛じゃ説明できないかなっていうぐらいの症状ですよね。もちろんここまでの症状揃ってると、本当になんか脳出血でも起こしてないかなみたいな感じで、当然一回ね画像検査とかすると思うんですけど、それ調べても何にもないと。だから普通に良性の頭痛なんだけども、これだけきついっていう場合には群発頭痛ということになるんですね。群発っていう名前も特徴的で、まあ、これもね絶対じゃないんですけど、群発期っていうのがあるんですよ。まあ、慢性的な群発頭痛の人もいたりするんですけど、典型的にはですね、なんか発作が全然ない時っていうのがあって、この時は幸せなんですよ。でもある日ある時発作が起きるようになると、その数週間とか数ヶ月とか群発期という間にはもうちょいちょい発作が襲ってくるっていうね、この地獄の期間っていうのが来るんでね、こういうねなんか発作が群発してなんか収束してなんかね起こるっていうのも結構特徴的な所見の一つなんですね。
ありがとうございます。 治療はどういうふうにすればいいんですか？
そうですね、もともとこの一次性の頭痛っていうのは、なんていうか他の、内科的な持病とかがあって起こしてるわけじゃないので、もともとその病気として存在しちゃってるっていう感じですから、まず一つはですね、それを非特異的に悪くさせるような、要因はなるべく下げた方がいいっていうことですよね。だからストレスだったりとか、もちろん規則的な、リズムの良い生活をしてくださいっていうことが一つですね。でその緊張型頭痛だったらそれこそね、この長時間のモニターをガーってやってるとプログラマーの人とかで全然やっぱなりやすいですから、例えば1時間に1回くらいはもうちょっとストレッチするとかね、それにコリをほぐすようなことをまめに入れたりすると起こしにくくなりますよね。で偏頭痛とか群発頭痛っていうのも、例えばその仕事のストレスがすごいある時とか、そういうような時っていうのは当然やっぱ発作をね起こしやすくなりますから、なるべくそういうのを取り除いてあげましょうということになりますね。で、いざ起こしちゃった時っていうのはもうね誰の責任でもないわけですから、その痛みを抑えるお薬を使いましょうってことになるんですけど、まずどんな頭痛のパターンであってもですね、何でも使えるのが、普通の鎮痛薬ですね、市販でも使えるイブとかロキソニンとかみたいな、医学的には N 制度というふうに分類されるお薬になるんですけど、それはねどんな頭痛でもとりあえず使って大丈夫なんで、まずそれを使ってみましょうと。で、緊張型頭痛ぐらいだったら大体これで解決しちゃうことが多いですよね。で偏頭痛とかだとやっぱちょっとこれだけだと厳しいみたいになるんですけど、まずはそれを使ってみると。で、そこでもじゃあ不十分だっていう時に、各疾患にちょっとねこの病態に紐づいた特徴的なお薬っていうのがやっぱあるので、それをね割と重症度が高い人は組み合わせるといいでしょうというところですね。両方使っていただいて大丈夫ですね。N 制度とその特徴的なお薬両方使っても大丈夫なんで、どっちかというとこうスタックして作用を努めてあげた強めてあげた方が筋はむしろいいと思いますね。で緊張型頭痛の場合は筋肉がこう凝って緊張しちゃってるっていう状態がもともとのベースにあるので、一応その筋肉の凝りをねほぐす薬っていうのがあるんですよ。ミオナールとかねそういうお薬になるんですけど、それ飲むと筋肉がちょっとほぐれるので良くなることがある。あとはカッコン湯とかね、あれもなんか肩こりとかにカッコン湯たまに使ってたりすると言いますよね。あれも生薬成分の中にこう凝りをほぐしたり血流をねちょっとこう活発にしてっていうような作用があったりするので、それも間接的に効いたりすることがありますね。で偏頭痛、それから群発頭痛に関しては症状が重たくなってくるので、これはね専用の薬っていうのが開発されてるんですね。代表的にはねトリプタン系というねお薬が代表的なものになります。これはねセロトニンっていうね脳内の神経伝達物質があるんですよ。なんか結構意識高い人だとなんかセロトニン、なんか幸せホルモンだとかいろいろ聞いたことあると思うんですけども、もちろんねそのただ幸せ云々を感じさせるとか以外にも多面的な作用があるんですけど、このセロトニンっていうのはねその脳の血管をですねこう、開く作用があったりするんですよね。でこの偏頭痛の時とか群発頭痛の時とかっていうのはこの血管がねなんかこう余計に拡張してしまって痛みを出している、脳の周りをこう覆っている血管がねドワーンって広がって、だからその拍動性を感じるというふうに思われるんですけど、血管がこうドクドク脈打ってなんか開いている状態っていうのがこの痛みの悪さの要因だって言われてるんですね。でこのトリプタン系と言われる薬剤っていうのはこのねセロトニンの受容体に作動することによってですね、このちょっと開きすぎちゃっている血管をギュッとこう締めてですね、発作を和らげるという作用があるんですね。で偏頭痛の人は一般論としてこのトリプタン系を、錠剤として持っておいて、発作が起きてなるべく早めに飲んだ方が効果あるというふうに言われているので、それはポンって飲んでいただくと、症状が緩和されやすいということですね。で群発頭痛に関しては、基本的な薬としてはトリプタン系でやっぱり共通なんですけど、もっと重症度が高いので飲み薬ぐらいだとちょっと効きが不十分なことが多くて注射のトリプタン系を使ったりしますね。あとはトリプタン系がね開発される前にエルゴタミンっていう、もっとね幕閣っていうねすごい本当に生薬みたいな感じで抽出されてきた古い薬があって、これはトリプタンほど狭い、ピンポイントを狙った薬じゃないんですけど、やっぱり同じようにいろんな脳内の神経伝達物質を、なんかブロックしたりとか作動させたりとかそういう作用があるので、これもね経験的に効くっていうのは分かっているので、古典的にはこういう薬を使ったりすることがあるのと、なんか酸素吸入ですねしてもらったりするとちょっと楽になるっていう人が結構多かったりするので、本当に群発頭痛を起こすと本当に急に来たりするレベルで苦しんでることが多いので、こういったことをやっておりますね。ただ群発頭痛は 非常に頻度は稀で、私自身はね本当に群発頭痛っていう人の患者さんを診療したことは今のところないですけどね、まあ、だから大半の人は緊張型頭痛それから片頭痛のマネジメントができてればいいかなというふうに思いますね。でこれは今までの話は発作を抑制する話ですね。痛みが出ちゃった時にそれを抑えるっていう治療なんですけど、まあ、あまりにも頻度が高いっていう場合に、特にまあ緊張型頭痛の人はね日頃からストレッチしてくださいとかっていうのがむしろ解決策なんですが、片頭痛の人とかっていうのはやっぱり週に 2,3 回も頻度発作を起こすってなると、その都度薬使ったってやっぱねゼロに抑えられるわけじゃないのでちょっときついですよね。そういう場合にはですね、まあ発作を抑制するようなお薬っていうのが一応あります。日頃から飲んでおいて、でその発作頻度を下げるということですね。これもねいくつかまあエビデンスレベルが高いものから、まあ、ちょっとまだ使用経験として微妙かなみたいなところまでいろいろあるんですけど、これねどれが合うかっていうのは結構人それぞれなんですよ。通常まずここから使うんだけどねっていうところからスタートするんですけど、いやこれ使ってもあんまり効かない気がしますっていう人だったら、じゃあこっち変えてみよう、こっち変えてみようっていう感じになってね、まあ、もっと高度になってくるとなんかいわゆる転換のお薬とかと同じようなお薬使ったりすることがあるので、そうするとちょっとねお薬の管理とかまで含めて高度になってきますから、そういう場合にはねさすがに頭痛専門外来とかに行った方がいいかもしれないですけど、まあ、そんな感じでね発作を抑制するお薬っていうのもあるので、自分のその発作頻度があまりにも高いっていう場合には、ただその都度お薬使うっていうだけじゃなくて、そういう治療ができないかっていうことをですね主治医の先生と相談されるといいかなと思いますね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。